今日恵みをいただく御言葉は箴言の一章20節から23節です。ここにいる皆さん一度は暗唱した箇所ですね。箴言、箴言一章の20節から23節。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、騒がしい街角で叫び、町の門の入り口で語りかけて言う。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、私たちに今朝も命の御言葉、命の養いを今朝得させてください。この一日の初めの最も早い時間に集いし、一人一人インターネットの回線を通して集いし、一人一人にあなたが豊かな命を注ぎ、命の泉で我らを潤し清め、私たちの腹の奥底から命の御霊が川川となって流れ出しますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。おとといは聖霊降誕日でしたね。ペンテコステでした。聖霊様をいただくにふさわしく整えられるようにと、祈り整えてきましたけれども、聖霊がなかなか、よくわからない、主の霊に満たされ、あふれ流れ出されたいけれども、それがよくわからないという方もおられるかもしれないんですけども、今日のこの箇所にですね、すぐにでも聖霊が溢れ流れ出る秘訣が書いてあります。もうこの箇所を、水野さんの口を通してもう、ほぼ毎日のごとく皆さん聞いておりますね。ここにいる皆さんは毎日ほぼ毎日暗唱されております。23節にその秘訣が書いてありますね。私の叱責に心を止めるなら、今すぐ、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせようとありますね。私の霊を注ぎ、この注ぎという言葉のヘブライ語はナベーです。ヘブライ語はナベー、注ぎ、これ噴出するとか溢れ出るとかいう意味です。もしね、イエス様の叱責に、主の叱責に心を止めるなら、すぐにでも、今すぐにでも私の霊、主の霊を注ぎ、噴出するんです。主の霊が、あなた方に私の霊を噴出させ、溢れ出させ、そしてあなた方に私の言葉を知らせよう。皆さん、叱責をないがしろにしていないでしょうか。叱責をないがしろにする人は主の霊が噴出するということを、遠い人ですけれども、主の叱責が与えられた時に、すぐにでもそれを聞いて、それを心に留める人は、今すぐにでも、すぐにでも主の霊が噴出すると、この箴言の一章23節に書いてあります。主は、主を恐れ敬う人に対しては、主はリスペクトしてくださいます。あの、カインとアベルの捧げ物、何度か、天聖で語られました。あそこキングジェームズバージョンでは、主はアベルの捧げ物はリスペクトした、しかしカインの捧げ物はリスペクトしなかったと書いてあります。なぜでしょうね。アベルは、どういう捧げ物をしたか、カインはどういう捧げ物を捧げ方をしたか、 アベルは本当に複数いる羊たちの、その、中から本当に最良のものを選んで、それも、ね、自分自身で、それを持ってきましたけれども、カインは本当に、そこら辺にあるものを、ね、ほいって持ってきたような、そういう書かれ方でした。皆さんは、数あるこの時間の中において、ね、主に対して心を込めて礼拝を捧げているでしょうか。それならば、ね、皆さんが主をリスペクトしながら、その心を込めて主に礼拝という捧げ物を捧げるならば、主も皆さんをリスペクトしてその捧げ物を受け取ってくださいましたけれども、でも皆さんがもし、ね、カインのような、ね、ふいっていう心でもって、まあ、これ、ね、そこら辺にあるものでいいや、ね、そこら辺にある気持ち、ね、そこら辺にある時間を、ね、ほいって、捧げよう、ね、そういう形では主はリスペクトされないんですね。主を恐れ敬う生徒を主は、ね、本当に顧みてくださいます。そして主は本当にその愛する子であるならば、愛すればこそ叱責を与えられます。そしてその叱責を、ね、受け入れて、それを、ね、ちゃんとしっかり保つならば、主はその人に速やかに、ね、今すぐにでもあなた方に私の霊を注ぎ、そしてあなた方に私の言葉を知らせよう、ね、御言葉を知らせてくださいます。だから主のその叱責が与えられた時、それは、ね、ただ単になんか恥ずかしめを受けたとか、そういうふうにですね、思ってはなりません。むしろ主はなぜ叱責を与えるか、愛さればこそですね、愛される人を主はこのような叱責を与えられますけれども、叱責を軽んじるならば、どう書いてあるか、結構長々とですね、この一章の24節から33節のところ、書いてありますね。24節から、私が呼んだのにあなた方は拒んだ、私は手を伸べたが顧みるものはない、あなた方は私のすべての忠告を無視し、私の叱責を受け入れなかった、それで私もあなた方が災難に遭う時に笑い、あなた方を恐怖が襲う時あざけろう、恐怖が嵐のようにあなた方を襲う時、災難がつむじ風のようにあなた方を襲うとき、苦難と苦悩があなた方の上に下るとき、そのとき彼らは私を呼ぶが私は答えない、私を探し求めるが彼らは私を見つけることができない。ここ災難が襲うときに無視されてしまうんですね。ここに書いてある通りに、叱責を軽んじるならば、叱責を受け入れないならば、ね、全ての忠告を無視する、ね、忠告を与えられたのに、ね、表向きは入って聞いて、もうでも心の中ではふんって、なんだ、ね、自分を怒らせたりして、ね、そういうふうにして、ね、忠告を聞かない、叱責を聞かない、それを無視する、心固くなにして嫌々ながら、従う、素振りは見せても心が遠く離れてる、するならば、主は心の奥底をご存知です。皆さんが困った時、ね、主に軽んじられてしまうんです。その時、ね、災難が襲う時、ね、つむじ風のように、ね、それが襲う時、その時、主を呼び求めても、ね、その主の答えがないんです。主の言葉が見出せない。叱責を、ね、心に留めて、それを受け入れて、悔いる人に対しては、ね、主は答えてくださいます。けれども、ね、主を軽んじる者に対しては、ね、そうではないんですね。私の叱責に心を留めるなら、ね、ちょっともう一度、この23節を、ね、皆さんで言いましょうか。3、はい、私の叱責に心を留めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。アーメン。 やはり皆さんテピリンしたから、ここはもう本当にしっかりと宣言できましたね。本当に、魂が心が込められております。でもこの言葉を、ね、暗唱する口ずさむだけではやはり、ね、足りないんですね。確かに御言葉を口ずさむことは大事ですけれども、しかしこれを心に留めることがもっと大事です。心に留めてそれを守り行うことの方がもっと大事なんです。そしてこの叱責が与えられた時に、本当にプライドが高い人はふんって叱責を蹴る、そういうことはありますけれども、それを本当に心に留めるならば、その通りに守りを行うならば、今すぐ私の霊を注ぎ、なべ、私の霊を溢れ出させ噴出させる、そしてあなた方に私の言葉を知らせよう、この恵みに預かることができるんですけれども、でももしそれをしないのということであるならば、この24節以降の災難、恐怖、つむじ風のような苦難、それが襲う時、主を読んでも主に応えられないというその災いにあってしまいます。29節から、なぜなら彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに飽きるであろう。何が企んでいたのか、主の叱責、それを軽んじるという企みですね。表向きは叱責が与えられた時受け入れるけれども、心の中では、顔を背けて、そしてふんっていう、企みですね。表向きと心の内が異なる、その企みの実をそのものは結んでしまって、そしてその企みに飽きるんです。叱責を、ことごとく侮るということ、忠告を好まない、知識を憎み、主を恐れることを選ばない。皆さん、主を恐れることの方を選ぶべきです。主を恐れることを選ばないということはしないべきです。主は皆さんの心の内をご存知であり、そして皆さん一人一人の心の内のその主に対する恐れ敬いを主は喜んでくださり、本当に主を恐れ敬う心を持って捧げるものを、主はそれを本当に受け取ってくださいます。イエスさんは全部ご存知です。ヤモメが、捧げたあのわずか2レプタのその献金をも、その心の内も、捧げた心の内もご存知でした。献金を捧げに来る人は大勢おりました、お金持ちの人が本当にじゃらじゃら大きな音を立てて、その献金箱に、献金を入れる様を見ておりましたけれども、イエス様が心を止められて、弟子たちを、おい来てみなさい、呼んで、あのヤモメを見なさい、あのヤモメは誰よりも多く捧げた、ヤモメは、2レプタしか捧げておりませんけれども、でもイエスさんはその心の内をご存知でありました。イエスさんは皆さん一人一人の、この捧げをご存知です。そして皆さんの心の内を思い計っておられます。表面上ですね、たくさん捧げているかのように、表情の上では本当に善良な顔をして、穏やかな顔をしているように見せても、でもイエス様はですね、本当に心の中の主に対する捧げ、その恐れ敬い、イエス様に対する愛情、それをこそ見ておられて、そちらの方を喜んでくださいます。イエス様を、敬う人はイエス様に敬われます。だからこの叱責が与えられた時は、本当にそれをよく私たちは心に留めるべきです。彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに飽きるであろう。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく 安らかである。アーメン。イエス様に聞き従う人、御言葉に聞き従う人は安全なんです、ね、災いを恐れることがないんです。安らかなんです。災いを恐れなく安らかな人とは御言葉に聞き従う人です。その人は安全に住まいます。主は皆さんを愛しておられます。どれほど愛しておられるか、ね、命を投げ出すほどです。皆さんが滅びることはなく永遠の命を持つためにこそ、父なる神様は一人子を使わされました。愛されているんです。主は皆さんを愛しておられるからこそ叱責も与えられます、ね、なんで、親は自分を叱るんだろう、親は自分を愛していないからだ、ね、そうではないんですね。愛しているからこそ叱るということもするんです。むしろ叱責がない子供はむしろ親に憎まれる子だ、箴言に書いてありますね。本当に愛すればこそ努めて叱るんですけども、でももし、懲らしめないことをするならば、これを憎むことだ、書いてあります。そしてヘブル書の方にも書いてあります。ヘブル書の12章の、4節からお読みしていきます。ヘブル書12章の4節から、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝とまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。足苗の人も関節を外すことのないため、いやむしろ癒されるためです。アメン。主は愛する子供を懲らしめたり叱ったりされます。それは本当に愛しているからですね。もしも受ける懲らしめを、ね、受けるべき懲らしめを受けてないとするならば、それは、ね、本当に主の子ではないんですね。主の本当に子であるならば懲らしめを、ね、受けるはずです。それは、ね、当初は喜ばしいものではなく、かえって悲しいもののように思われますけれども、でもこれによって訓練を受けた人にはいろいろな、ね、良き実があります。実説見ますと、なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちを ご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。アーメン。皆さん、主の清さに預かりたいでしょうか。主の清さに預かりたいのであるならば、その懲らしめが与えられた時は本当にそれを喜んで受けるべきです。また11節の、後半見ますと、11節のちょっと初めから言いますと、全ての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。アーメン。これによって訓練された人々には平安な義の実が結ばされます。アーメン。平安な義の実、もうこれによって訓練を受けた人は、ちょっとやそっとのことではもう動じなくなります。平安な義の実が結ばされる。ですから、主が、御言葉を持って、あるいは状況を持って、今何か、懲らしみを受けている、そのような、時、皆さんそれを蔑んだり憎んだり、あるいは、表面上、繕ってたりしてはいけません。本当に主のこの従順、主にあっての従順、これをいただくならば主の霊が、速やかに注がれると先ほどの箴言に書いてありましたね。そしてこのヘブル書においては平安な義の実を結ぶことができると書いてあります。またヘブル12章10節では、霊の父は私たちの益のためにそれをするのだと。そしてご自分の清さに預からせるために、懲らしめるのだと書いてあります。主の清さに預かる、主の益のためにこれに預かる、そして主の霊が注がれるためにこれに預かる。本当に幸いなことです。懲らしめを得ることは、懲らしめを受けようとしない人は、あの箴言の一章の後半に書かれてあるような本当に、過酷なことが待っております。聖霊降誕日、それが一昨日でした。私たちは本当に聖霊を求めてきました。聖霊をいただきたいでしょうか。聖霊に満たされたいでしょうか。私たちは本当に主を恐れ敬う心を持ってこれに預かり、そしてもし叱責を受けたのであるならば、それを十分にいただいて、正すべきところは正し、そして従うべきところは従う、それをするならば、主の霊が注がれることも近いものです。どうか皆さんはこの主の霊に満たされること、これを求めて、そして主に対する恐れ敬いの心を持って主に捧げましょう。そしてもし懲らしめを受ける、主からそれが与えられるとするならば、それを、拒むことなく、軽んじることなく、これに預かって、そして主の霊が皆さんのうちに速やかに注がれる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちを愛してくださったことを感謝します。父なる神様から愛されているこのことを感謝いたします。あなたは愛さればこそ私たちを時に叱責し、また懲らしみを与えられます。その時私たちはそれを受け入れて、そしてあなたの霊に速やかに預かる、その立ち位置を得ることができますように、そしてこの平安な義の実を結ばせるものでありますように、主の義に預かるものでありますように、どうかあなたの御言葉を私たちにますます示し、あなたの御言葉に従って歩む道を、それを私たちがしっかりと踏み外すことなく歩んでいき、そして後にはあなたにあってよくやった、良き忠実なしもべよと、その称賛の言葉をいただいて、この地上における歩みの小さなこと一つ一つを忠実に守り行うことによって、主にあって忠実に守り行うことによって、永遠の世界においてさらに豊かな大きなことが任せられる一人一人でありますように。後のことは分かりません。ただ なたの御言葉に従って歩む者には大きな栄誉が、常しえの栄誉が待っていること、これを望みつつ私たちを歩ませてください。今日いただきましたこの御言葉のその秘訣に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当にあなたは私たちを愛してこそあなたの叱責が与えられます。主よ、あなたが私たちを叱責してくださるとき、私たちはその叱責だけを聞いて、そしてあなたの愛は聞かない愚か者になることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日この御言葉を通して、私たちにあらゆる叱責が来たとき、それが愛による技であることを私たちがアーメンして受け入れ、そしてその叱責されたことを正して、そしてまっすぐに歩むことができますように、主よ、あなたがその恵みを与えてください。今日も私たち一人一人に主の叱責によって、主の子供である証人があることをあなたが悟してくださり、叱責に与えられた時、主よ、その叱責を本当に軽んじることなく守り行い、神の子供らしく主よ、世の光、地の塩となることができますように、そしてそれを奮い立たせて主の皆を崇めることができますように祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、叱責が与えられたことは神の子であることを証明を今日いただいたことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。